ばんは、京都フルカンツ放送部です。この番組は社会人野球クラブチームの京都フルカンツの一員である僕たち選手たちが様々なことに関して話していく番組です。本日の MC は川上とゲストに副キャプテンの宝が来てくれてます。本日はどうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、4月の半ばに、この前チーム練習終わった後、チーム練習が終わった後に、チームのメンバーで、カラオケに行ってきました。このカラオケに行くっていう設定は、グラウンドの練習以外の部分、プライベートな部分でもこうチームメートとつながりを持って、しっかり絆を深めていこうっていう試みの第1弾で、カラオケに行ったわけなんですけども、そのカラオケ、まあ、宝も来てくれたんですけども、カラオケの印象残ってる人とか、あったら教えてほしい。
いや、印象残ってるのは僕と同い年の坂根一馬くんですね。
どういうとこが印象残ってる？
まあ野球の時はちょっと遠慮しがちっていうか、それ前前面に出てこないっていう感じな印象が強いんですけど、カラオケになるとまあ自分を前面にさらけ出してまあ歌ってたので、そこと野球とのギャップに結構すごく感じましたね。
野球の中では坂根一馬、控えめなタイプの選手で、あまり前に出てくるタイプではないんですけども、あのカラオケの場面では結構先輩の人もいたんですけども、積極的に何曲も曲を入れて、ある種独壇場な雰囲気を一人で作ってたんで、そういう雰囲気とか、そういうものを別に野球以外の部分から、取り入れて、京都フルカンツはいろんな選手がいろんな趣味とか特技を持ってるんで、それぞれのその世界観をこう野球に取り込むっていううちのチームの、取り組みが一つあるんで、坂根一馬君は、その特技であるカラオケを、野球に積極的に生かしてほしいなと思います。それぞれの個性がよく出たカラオケなんじゃないかなと思うんで、カラオケ以外にも、いろんな場面で、それぞれにやってることとか趣味特技を、チームに生かしてほしいかなと思います。はい、先日ですね、4月29日に、コナンベースボールクラブさんと、練習試合をさせていただいたんですけども、試合の結果は4対2で勝ちました。都市対抗予選で、1個負けた後の最初の練習試合だったんで、しっかり公式戦を想定した公式戦に向けての練習試合にしようということで、その中で4対2で勝てたっていうことは、一つの収穫やったと思います。まあ、その勝てた要因として、こう都市対抗予選が終わってから、負けてから、こうパターン設定、状況をしっかり設定した、シート打撃実践練習をこう多く積み重ねてきたんですけども、まあ、その成果がよく出たんじゃないかなと思います。具体的に言うと、中盤での追加点とか、終盤何点差を逆転しようとか、この点差を維持して、試合を終えて、リードしたまま勝ち切ろうという、まあ、それぞれいろんな設定を持って練習したんですけども、その成果がうまく出たんではないかなと思います。この試合の印象はどうやったかとか、
まあ、先ほど川上さんもおっしゃった通りに、その打撃面ではその中盤に中だるみというか、そのまま流れてしまって点を取れずに終盤に逆転されるっていうケースが多かったんですけど、そこはもう意識してケースバッティングの練習からそこは意識して工夫していこうというようにやったんで、まあ、試合の時にはそれが、まあ、結果点数は取れなかったですけど、内容的には良かったんではないかなと思いますね。
うちは特にリードした展開、自分たちがリードしている展開の攻撃がちょっと緩みがちな部分があって、そこを緩めた結果、追加点が取れないまま相手に逆転されてしまう試合が、過去にあったんですけども、その辺をしっかり自覚を持って、リードしている状態でも危機感を持って、攻撃していこうという取り組みが、この試合にあったんですけども、まあ、今高田が言ったように、まあ、結果は出ませんでしたけど、それぞれの姿勢とか、相手にかけていくプレッシャーとか、その辺の姿勢がよく見えたんで、まあ、内容としては別に悪くなかったかなと思います。この辺はどう結果につなげていくか、得点につなげていくかっていうところを、残り大会1ヶ月までに、しっかり詰めていきたいなと思います。特に 都市対抗の予選が終わってからピッチャー陣で、もう一回トレーニングとミーティング、この辺をバッテリーの中で詰めていって、しっかり投手陣で勝つっていう今年のチーム方針の一つ、しっかりクリアして、もう一回確認してそれをしっかりクリアしようという取り組みが今ピッチャー陣であるんですけども、その成果が、しっかり出た試合なんではないかなと思います。それに負けないように、野手もしっかり、ピッチャーの努力に応えれるように、攻撃でも守備でもしっかり、ピッチャーをサポートしていきたいなと思います。その中でもこう課題が出たんですけども、相手ピッチャーに対するこの、まあ、変化球大きく曲がるいわゆるスライダーカーブとかではなくて、まっすぐ系で来るんだけどもこうツーシーム系でこう動いてしまう、最後にちょっとだけ動くっていうボールの対応力が、このチーム弱いところがあるんですけども、その対策、練習として、どんな感じで高田は考えているか。
そうですね、フルカンツではその全体練習が終わった後に、まあ、ほとんどの選手がそのバドミントンの羽を使ったバッティング練習を取り組んでいるんですけど、まあ、この羽は普通の言ってたようにまっすぐのボールじゃなくてその風とかに影響されて手元でちょっとだけ変化したりとか不規則な変化っていうのがしてしまうので、まあ、それを投げてもらったりして、でもその不規則に動くあれをイメージしながらバッティング練習をしていくっていうことなんで、それはもう自分の頭の中にイメージで記憶されてて、まあ、それをあとは試合に出すための練習なんで、まあ、羽にその羽打ちに取り組んでいってます。大事に、
京都フルカウントはこのグラウンドの中で行う、いわゆる高級のボールを使った、バッティング練習だけでなく、京都フルカウントの練習は短時間で、集中的に行うんで、それ以外の部分、グラウンド練習以外の部分が非常に大事になってくるんですけども、その中の一つとして、グラウンド練習が終わった後に、球場外でバドミントンの羽を使った練習をするんですけども、その取り組み方、その、まあ、なんとなくそれをバドミントンの羽を打つんじゃなくて、どういう設定でどういう状況をイメージしてどういうボールをイメージして、その具体的なイメージの中でこう練習していくことが残り1ヶ月必要なんじゃないかなと思います。この辺を1ヶ月、キャプテン中心にもうちょっと詰めていこうかなと思います。
頑張っていきます。
はい。来月はいよいよチームの最大の目標である、クラブ選手権という大会があるんですけども、これを、まあ、京都のクラブチームを、全部倒して、優勝してで、京都市が奈良で、代表決定戦をしてそれに代表になれば全国大会、西武ドームで行われるんですけども、その全国大会に、突き進んでいくんですけども、その全国大会西武ドームを、うちのチームは、最大の目標にしてるんで、今年一番大事な大会が来月ありますけども、もう一回、自分たちの勝ちパターンの確立、投手起用とか、野手の起用の仕方、戦術、作戦、それ いろんな部分を含めて、もう一回自分たちはどうしていけば勝ちにつながるのか、その辺メンタル技術全てをもう一回確認してチーム全体で、一つになって、クラブ選手権戦っていきたいなと思います。はい、西武ドーム行きましょう。
はい、
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。